二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。二戸の宝、それは人や物だけでなく場所そのもののことを指しているケースもあります。今回は私自身最も気になっているスポットについてのお話です。最も気になっているスポット、それは岩屋観音です。現在橋の架け替え工事を行っている岩屋橋の真下にあるこの岩屋観音、何度か訪れたことはありましたが、詳しいお話をどなたにお伺いすればよいか分かりませんでした。先日のラジオでウォーキング in 九戸城周辺に向けて岩屋観音ご自会の方々と知り合うことができましたので、念願の岩屋観音取材を敢行します。
岩屋観音ご自会会長の黒沢と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
黒沢さんは、今住まわれてるのは盛岡の方ですか？
普段は盛岡に住んでまして、はい、観音さんの縁日は毎月17日ですから、
はい、
17日に観音さんの方に、来ます。
なるほど。もともと生まれは
二戸です。
生まれ二戸でってことなんですね、
はい、ほ
ん
ほん二戸でこの観音さんに、はい、関係のある親戚の一人になります。
おお、そういうことなんですね。
はい、
はい、今これ取材しているのがその岩屋観音の近くの建物なんですけども、
はい、
その岩屋観音の ご自会、
岩屋観音ご自会というのを、
はい、
平成5年にご開帳しましたけども、
はいはい、
その時にいろいろ相談した方々が集まって、
うん、
ご開帳終わった後にそれでいろいろ観音様の、管理とか掃除とかいろいろ飾り付けとかするために、
はい、
じゃあご自会を新たに結成しましょうということで結成した一つの会になります。
そういうことなんですね、
はい、
うん、ってことは何人かいらっしゃってってことですか？
最初は10人ですね。
はいはいはい。
ただ観音さんの、まあ古くはなるんですけども、
はい、
ご開帳する前に年末年始、
うん、
ここ飾り旗を上り旗を上げたり、あるいは安どんを道にずっとつけたりとかして、はい、岩頂参りの準備はしてきました。さらに、甘酒とか、
うん、
おでんをお参りに来る方々に、飲んでもらったり食べていただいたりしてまして、
は
い
は
い
は
い、それはもうご自会を作る前から始めてました。
あ、なるほど、そうだったんですね。じゃあその岩屋観音なんですけども、我々からするとこう謎大きい場所だなという印象があるんですが、あれってこういつ頃からあったかって分かるんですかね？
年号で言うと、
はい、
棟札というのがあるんですけども、
はいはいはい、
これは確実なもので
元禄3年
の棟札があります。村札としてはこれが一番古いです、は
い、お
それからご本尊の入っているお堂 の、
はい、
阿弥陀様と十一面観音があるんですが、その後ろのところに 墨で書いた文字がありまして、
はい、
それが慶長12年というのと、
慶長12年、
はい、これが1608年ですね。
1608年、
ほうほうほう。それと寛永12年、
はい、
これが1635年ですね。
うーん、
というのがありますから、
はい、
まあ、その辺あたりが起源というか作られたのかなと、
要
するに背後版の方ですね、慶長12年、
はい
はいはいはい、1608年ですね、
はい、
それが事実のものですね。
はあ、ずっとあの場所にあるんですか。
そうですね、
はい、
だと思います。私らはその頃のことは分からないんですけれど、
これその先ほど黒沢さん、その岩屋観音の、まあ、守るの意味の親戚にあたるって話だったんですけど、ずっと代々ってことなんですか。
これをですね、
はい、
調べる方法としては、
はい、
お墓の、墓志銘というのがありますね、
はいはいはい、
誰がいつ亡くなったかと。
ありますね。
そういうのを調べるしかなくて、
はい、
それで調べたんですけども、
うん、
その時に墓志銘に書いてあるのと、それから俗名って言いますか、
はいはいはい、
それを知りたいと思って過去帳を龍眼寺の和尚さんにこう、
はい、
調べてもらいます。
はいはいはいはい。
で、そうすると一番古いのがですね、
うん、
黒沢与宗兵衛か、あ、じゃなくてその前の黒沢久作っていうのがあるんですが、
はい、
これ天保8年なんですよね、
はいはいはい、
に亡くなってますけど、ところがそれより先はご存知のように明治時代以降に一般庶民の名字等が作られましたので、はいはい、うん、二戸市の市役所で調べた一番古いのはこの黒沢久作の天保8年に亡くなっているというのなんですよ、うん、
はいはいはい、
ですからこれより先の江戸時代のことは不明です、
うん、不明、う
ん、はっきりしているのは明治からはここ黒沢と言うんですけども、
うん、
この黒沢が別途をしてきていると。
あ、そうなんです、
ね、はい、
お、岩屋観音と聞くと平成5年の御開帳を思い浮かべる方も多いかと思います。残念ながら私は生まれる少し前のお話なので当時のことは知りませんが、その御開帳は大変話題になったとのことです。
岩屋観音って普段、中にいらっしゃるその、まあ、仏様がいらっしゃるわけですよね。
はい。
で、普段は見ることができない。
これは秘仏ということで。
秘仏、
はい、普段は公開しないと。はいはい、公開するのは50年か100年に1回の御開帳の時だけと、
はいはい、
いうことになってますので、
うん、
普段はその拝むことはできないです。
これが最新で開けられたのが、
開けられたのが御開帳は平成5年でしたけども、
平成5年、
それからですね、
はい、
平成22年に17年祭というのをやりまして、はい、一応皆さんに拝んでもらいました。
あ、この時にも、
はい、
平成22年、
はい、
へ
ー、それからもう一つは平成28年に、
はい、
お前たち像というのを作ったんですが、ご本尊の前に置く仏像のことなんですけども、
はいはいはいはい、
その時にもご本尊は、公開して拝んでいただきました。
なるほど。
だからそういう何か行事の時以外は、
はい、
ちょっと見れないです。見れない拝むことできません、うん、
今日じゃあ見させてくださいっていうのもできないわけですもんね。
できないですね、うん、私自存ではちょっと決められない、はいはい、
そして黒沢さんが初めてその見たのはじゃあ平成5年ってことですか。
まあ、あの扉を開けた時というのを含めれば、はい、平成4年平成5年ですね。
ああ、はいはいはいはい、
そうです。 うん、それ以前はもう親戚中、はい、見たら目がつぶれるということで、
はい、
見た人は誰もいないんですね。
あ、そう言われてたんですか、はい、目つぶれるよって。
そうです。だから怖くて、
はいはいはい、ね、
ちょっとこう開けてみるのも、
うん、
ちょっと躊躇しましたね。
いや、そうですよね。
だから、
はい、
平成4年に扉を開けるときには、
はいはい
はい、龍安寺のお嬢さんにお祓いをしてもらって大丈夫だというふうにしていただいてから扉を開けて初めてご本尊を目にしたということになりますね。はい、
これその中にはご本尊があるということなんですけど、つまりは誰もその細かくチェックというか管理はできてないわけですよね。
できてないですね。
どうなってるか分かんないですよね。
分かりませんでしたね。もう腐れてるんじゃないか、うん、あるいは虫に食われてるんじゃないか、
うん、
というふうにもう心配でしたね。
そうですよね。
でもやはり白鳥川の上にあるから湿気を吸い込んでるんじゃないか、
うん、いや、そうですよね、
うん、そういう腐食していることを一番心配したったんです。
はいはいはい、はい、
だから当然平成に入ってから親戚の皆さんもそういう心配が募ってきたんだと思います。うん、それで、
はい、
まあ、平成4年に開けたわけですけども、
はいはいはい、
ただその前に昭和55年に、
はい、
南部町の元町長の山崎さんという方が研究者ですので33巻のの研究のために中を見せてくれないかということで別棟の許可を得て実は開けて見てまして。
ああ、そうなんですね、
はい、それが天台寺研究という本の中に書いてあります。
ほうほうほうほうほう。
したがってこの本が一つのきっかけにもなりましたね。
天台寺研究が、
はい、天台寺研究の中に、
はい、
33観音そのうちの第28番目の岩屋観音がどういうふうになっているかというのを記述されていたわけです。
ほうほうほう。え、どうなってたんですか。
で、山崎さんの書かれた内容では、
はいはい、
腕が取れて、
あ、
で金の腕縛っているけども、
はい、
このままではダメだから早く修復した方がいいよと。
あら。
そしてご本尊は2つあると。
え、
観音様と阿弥陀様の2つですと、
はい、
いうふうに書かれてました。
2つあったんですね。
そうですね。これも知らなかったことですね。
さて、番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは。二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回はまたしても先週に引き続きまして、先週がね、天台寺組曲の第2章をお届けさせてもらったんですけど、まあ、天台寺はね、実はね、組曲形式にしていまして、全部で5曲なんとあそこで作ったんですよね。今回は第3の章、ね、あの天台寺ね、皆さん多分行かれたことあると思いますが、そこに寂庵ってありますよね。あの寂庁さんがいらっしゃったとこですかね。 うん、動画とかねいろんなもので見てて、あとテレビとかね出てるのも見てると、あ、なんか面白そうな人だなっていう、なんか話楽しそうですし、なんかねいろんな経験もされてて、うん、なんかそのイメージと、あとその境内でね、まあこんな感じでなんかこうちょっと、まあ、ちょっぴりコミカルというかね、なんかかわいらしいというか、なんかあの人もなんかね、まあ、かなり大先輩でありますけども、なんかすごい可愛らしいところもあるんじゃないかなと思いますので、なんかそういうイメージでね、第3の章は弱音ということで作りました。どんな曲かっていうとこんな感じです。というような感じでね、ちょっと今回はね曲の方が短めでしたけども、しっかりアレンジされたものは途中ちょっとねアドリブで遊んだりとかね、いろんなこととか、まあ、いろんな風景をね描写してやったりもしてますので、まあ、この曲がねこれがどんな風に仕上がってるのかなというのも楽しみにお待ちいただけたらなと思います。二戸市地域おこし協力隊のサルガクでした。
岩屋観音についてのお話を伺っている今回の二戸宝探し、引き続き岩屋観音ご次回の黒沢さんにお話を聞いていきます。
で、これはその天台寺研究が昭和55年、
5年ですね、うん、そして、
はい、
扉を開けたのは平成4年ですから、
少し開きますよね、
10年以上ですかね、はい、開きますけども、まあ、平成になってからさっき言ったように、
はい、
やっぱり観音さんのことを皆さん心配するようになって、
うん、
どうにかしましょうという機運に、なったんですね、
はいはいはいはい、
だからその時にやっぱり話し合ったんですよ、
はい、
秘仏であるし、
はい、
そんなことしていいのかと、
ああ、ね、はいはいはいはい、
で場合のことをほとんど誰も知らなかった。昭和12年に1回ご開帳してますけど、
はい、
そのこともみんな知らないし、
うん、
ですから、うん、まずお祓いをして魂抜きといいますか、
あ、
そういうことをして、
うん、
害が及ばないようにしていただいてから開けましょうと、
うん、
そういうことで龍岩寺のお嬢さんにお願いしたと。岩田で大道さんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっと付属で言いますと、
はい、
この扉を平成4年に開けた時にですね、棟札がまた出てきたんですね。
棟札、はい、
ご開帳しましたという、
はい、
その中にご祈祷した人が龍岩寺の住職の岩田さんという、
はい、
今回頼んだ岩田で大道さんのお父さんなんですよ。
はい、おお、はいはいはいはい、う
ん。だから、お父さんとその息子さんと、2回にわたって、この御開帳に関わりを持ったという因縁がありましてですね。
はは、すごいな、はい。
だから、そういう縁が、
うん、
何かにこう つながるんですかね。
そうですね。
だから龍岩寺のお嬢さんもびっくりしてましたよ、
はい、
まさかお父さんの名前が出てくるとは思ってなかったでしょうから。
そうですよね、
これこの写真なんですけど、
はい、
これが岩田大道さん、 琵琶次郎将さんですが、はい、そのお父さんの、これはそうだと思うけど、あのお父さんがご祈祷した時の札が出てきたんですね。強いの上を手に取ると
ありますね、
はい、
そっか、その時の写真なんですねこれね、
はい、まあ、い親子2代で、
うん、今ちょっと写真隣にそれこそご本尊があるわけですね。
そうですね、これ腕がついてないです
か、
う
ん、本当だ、左腕ですね、
左腕、うん、
ない状態
ですね、ないと思います、落ちてましたので、
うん、いや、え、でこのご本尊って結局は修復という形になるんですか。
それで、はい、県立博物館に鑑定に行って、
はい、
その結果これは大変いい仏像だと、
お
二戸市で一番古い仏像ですと、
はいはいはい、
中世の作品で一派系統の室町時代頃まで遡るんではないかと、
はい、
いうふうに言われて、そういう立派なものであれば腕を修復ってくっつけた方がいいでしょうということで、花巻の仏師の佐藤瑞慶さんに、瑞慶さんを紹介していただいて、瑞慶さんに持ち込んで修復したわけですね、
は
い、
へえ、仏師ってその仏の師って書くんですね。
あ、そうです、
はいはいは
い、仏の師です。
こういう修復もされる方
を修復もするし、うん、自分で作りもすると。
おえ、でもさっきおっしゃってましたけど、二戸で一番古い仏像になるってことなんですね。
大家さんの説ではその時、
うん、
その時点で一番古い仏像だと、
はい、中世、
中世と言ってました。
ほうほう。
でさっき仏師 の、 あの佐藤瑞慶さんのお話しましたけども、はいはいはい、その佐藤瑞慶さんも中世の作りであると、
お
いうふうに、え、もうそういうふうに3人の方、
はい、
岩手大学の田中先生、うん、大家さん、それから、はい、あの仏師の佐藤瑞慶さんと、
うん、
どちらもこういう中世部のに作られたものであるというふうに言われて、したがってこういう仏像はこの時点ではね、平成4年の時点では、はい、二戸ではこれ以上古い仏像はありませんと、言われました。
岩屋関東にずっとそれがあったわけですね。
あったんですね。
へえー、あ、そうなんだ、
ですから大家さんの方から、
はい、
これはいい仏像なので、
はい、
二戸市の指定文化財にしてはどうですか。
いや、そうですよね、
というふうに言われて、うん、あの大家さんはそれじゃ推薦書を書いてあげますからと言われて、
はいはいはい、
市の文化財の指定の方に
こう、はい、
今度は次にまた動き出すんですけども、
はあはあ、
そして指定していただきました。
ということはもう今無事修復されたご本尊があるってこと
なん、ね、そうです、
はい。
まあ、そういうあの仏像で言うと、
はい、
その当時の二戸市の教育委員長、教育長が
はいはいはい、
だった荒田先生から、
はい、
大家さんは言われていたようで、
はい、
なんか二の日にいいのがないかと、
はいはいはい、
でそのあたりで大家さんはまだ岩井観音のことを知らなかったから、
うん、
ちょっと口を濁していたようですけども、
はい、
これを持っていったら、あの岩井観音の仏像を見て、うん、さっき言ったように二の日でこれ一番古い仏像で、
うん、
いい仏像であるということで、
うん、
大変大家さんも喜んでくれて、
はい、
教育長さんに連絡したんじゃないでしょうか。
いや、そう聞くと割と保存状態は良かったわけですよね。
いや、この保存状態がいいかどうかというのは、うん、我々は一切手をかけてませんから、
はいはいはいはい、
だから何が良かったかというと、
うん、
私はですね、あの場所に岩をくり抜いて保存した先人、その目の確かさといいましょうか、ここは大丈夫だと、湿気が来ないというふうに読み取って作った人も尊敬するしかないですね。一切その後何もしてないわけですから、それでも 湿気が全然立ち込んでませんので、うん、腐れていないし。
そうなんですよね。
だからよくはそこが、
うん、
湿気が来ない場所だというふうに、うん、その分かったもんだなというふうに思います。
もう本当に言うようにすぐ下が川ですもんね。
川ですし、
うん、
あの岩屋観音のある両側の方は、
はい、
水が垂れてきてるんですよね。
あ、はいはいはいはい。
ですから、まあ、その岩屋観音のあるあの靴に湿気があってもおかしくはないんですけども、
はい、
まあ、中に入れば実はあるんですよ、うん、あるんですけども、仏像が木で作られた木像が湿気を帯びてるってことはないっていうのは本当に不思議でした。
不思議ですね。
それを分かった先人の方は、
うん、
経験上から分かったんでしょうけども、今よりは科学的な知識もないと思いますけれども、はい、
うん、
その目の確かさには驚かされますね。
いやー、素晴らしいな、
これ
はそうですね、あの指定文化財ですね
だから腐れてないから、
はい、
当然のことながら、あの指定文化財まで行ったわけですけども、うん、まあ先人もそういうことまで分かってあそこに設置したかどうかは分かりませんけども、うん、大したもんですね。
大した、そうですね、
黒沢さんによる岩屋観音のお話はまだまだ続きますが、本日の二戸宝探し、そろそろお別れのお時間です。ということで、来週も引き続き岩屋観音のお話を聞いていきます。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。